放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、平尾博史です。今夜も皆さんからのメールにお答えします。アビコ市ラジオネームレジェンドブルーのキャミソール販売希望様。背景平尾博史様、これだけはライオンズの中で俺が一番だと言い切れるほど自信があるものは何ですか？敬語。もうそれは口でしょうね。まあ、口じゃ誰にも負けないです。コーチにも勝ちますからね。まあ、それ悪い意味じゃないですよ。喧嘩してるとかじゃないですけど、いつも試合終わると、ロッカーで、軽いミーティングというか、その日のちょっと反省をいつもやるんですよ。まあ、負けた時とか、やっぱりね、反省材料とか多い時とかも、コーチもいろいろそれは言って、みんなもやっぱ連敗してる時とかいろいろあるんですけど、そこで僕はいつも、関係ないからと。まあ、連敗してても。死なないし別に。明日俺が打つからと。みんなに言うんですよ。必ず。したらいつも片岡が、出ねえし、みたいな。平尾さん、明日も出ねえし、みたいな。そういうことやっぱあいつはいつも突っ込んでくるんですよ。笑います。で、例えば、ミス、誰かがミスしました。ね。例えばその人がミスして負けちゃったと。そういう時にやっぱその人落ち込むじゃないですか。で、その人やっぱり、その人はやっぱりもちろん注意されるじゃないですか。で、シーンとなってて終わった後に、お、気にすんなよと。俺なんか試合出れないんだよと。全然出てるだけでも大丈夫だよ。取り返しチャンスはあるよと。まあいろいろ、その時の状況に応じていろいろ僕は声かける役なんで。そこでもう、わーっとなると。まあそうやってやっぱね、やっぱ誰かが言わないとやっぱね、気持ちがリラックスするのが一番大事なので、試合後は。
敗戦の原因を作っちゃう。
なった時は、あ、それはみんなにも、ごめんごめんと。今日俺のせいで負けたと。僕言いましたよ。確かね、フォアシが投げてる時に僕サード守ってたまたま、松永さんの打球をエラーしたんですよ。で、それで点入りまして、で、その日負けたんですよ、もちろんゲーム。で、僕はそれもう僕のせいだと。自分で思ってたんで。ベンチ上がって、ミーティング上がって、ごめんと。今日俺のせいで負けた。明日やるからと。そしたら次の日、小倉から打ちましたから、ホームラン。で、そういう、やっぱね、言うことによって、その人は、が、どうこうっていうよりも、やっぱ、みんなでやってるんで、その雰囲気が一番僕は大切だと思うんでね、少しでも、その時に、やっぱ、笑いが起きるなり、リラックスして、その日が終われれば、やっぱりリフレッシュになるんでね、そういうのを心がけて、いろんなことをやっぱ言います。それは僕が、お前、ふざけてお前言ってんなって言われようが、関係ないです。僕のスタイルなんで、それは。はい、そういうふうに思っていつもやってます。そうですね。まあ、そういうことを僕が言うから、片岡が舐めるっていう、この反動も、すごい比例して帰ってくるんだよ。その辺はちょっと一発今年はあいつぶん殴りたいと思います。って言うといつも、出た出たって言われます。そうですね。あいつ舐めてます、基本的に。続きまして、狭山市、ラジオネーム、埼玉のやさぐれ男さん。背景、平尾博史様。ご両親ってどんな方ですか？こんな楽しい息子さんを育てたのだから、面白いお父さんもお母様なんでしょうね。うち、両親離婚してるんですけど、そうなんですよ。まあ別にそれは別に僕は恥ずかしいことだとも思ってないし、うん。まあ僕がもう小学校ぐらいからですね。まあましてうち男4人兄弟なんで、すごい、うん。母親には、まあすごい大変な苦労というかね、かけてるんで、今はもう実家で、ね、母親は暮らしてますし、まあ兄弟はみんなもう結婚して出てるんですけど、まあ僕だけ独身ということで、もうお母様からは、もう好きにしなさいと。もう半分つき、もう見放されてますけど。まあだから、でもね、まあ正直そんなにやっぱり、なんていうんですかね。まあ、親孝行というかね。やっぱそういうのも、できてないですね、正直。まあもちろん埼玉、西武ライオンズに僕は移籍してからは、やっぱ家も近いんで、しょっちゅううちの母親は、はい、友達同士で西武ドームも来てますし、二軍の時も、戸田とか、ロッテ浦和とかね、第二球場にもよく来てます。
今でも
来てます。去年も僕4月ファーマーだったんですけど、よく来てました。一人でも来ます。野球好きなんで。好きなんですよ、またこれが。で、メールとかでね、今日やる気なかったね、あなたみたいな。のをね、ちょっとね、ちょいちょい入れてくるんですよ、うちの母ちゃん。当たってるんですよね、また。で、一軍の時も、まあもちろんチケット、招待席とか出すって言ってんですけど、内緒で来たりするんですよ。結構本当野球好きで、よくやっぱ見てくれてるんで。だから、まあよく、僕に似てるんで、みんな、他の後輩とか、平尾さんそっくりですね、みたいな。だから多分来てればみんなわかると思うんですけど。お名前、ゆうこさんです。ちなみに。
平尾優子
さん。平尾優子さんですね。まあそんな背は高くないですけど。うん、まあショートカットで。あ、ショートカット。はい。だから本当にだから、そういう面に関しては、感謝しかないですね、やっぱりね。そうですね。基本的に、やっぱり、高校時代も朝練から行って夜遅くまで練習だったから、寝る時しかやっぱ帰ってこないんですよ。で、高校を卒業して、もちろん阪神、大阪へずっと住んで、で、正月しか帰ってこないと。で、西部帰ってきてからは、まあ、用がある時しかやっぱり男だから帰らないと。女の子と違うんで。だからそうやると、やっぱりね、そんなゆっくり話す時とかもやっぱないんですよね。もうなんか、照れくさいというかね、今、まあそういうのもやっぱどっかしらあるし。だからまあ、お母さんとお母さんのお姉さんとかを、まあ、オフの時に、まあ、温泉予約して、新幹線のチケットも渡して行ってきてというのしかやっぱできないんで、だからそうですね、まあ僕は引退してからゆっくりできるように、まあそれまでにやっぱ1年でも長くねできるように、まあなんかこんな真面目な会話になっちゃいましたけど、すいません、悲しい限りです。狛江市、ラジオネームリンダさん。背景平尾博様、もしも選手会長かキャプテンに就任したら、こんなルールを徹底させるという野望はありますか？警具。そうですね。まあでもキャプテンっていうのはあくまでもゲームキャプテンなんで、まあそれは僕はやっぱりスタメンで出てる選手がいいと思います。だからまあ今で言うとね、やっぱ中島ですよね。まあ選手会長は今年からフォア氏がやるようになりましたけど、で、農会の去年の選手農会の箱根でやった時にフォア氏が副会長平尾さんお願いしますって言われたんですよ。嫌ですって言いました。いや、それは、やっぱり僕みたいなこの年上の、やっぱよそから来た人が、やっぱそういうのはやるもんじゃないと僕は思うんです。やっぱそこは、生え抜きの、やっぱりね、若い選手がやることによって、いろいろ意見を出して、やっぱ僕がそういうところに入って意見を言うと、やっぱり尊重されちゃうんで、ベテランの意見ということで。それは、その、役職に就かないでアドバイスをするだけでいいと思うんです、僕は。だから、あえて断ったんですけど、もし、じゃあ選手会長になって、そしたらまず、キャンプの時に、球団に対する要望として、いつも選手同士で話し合って、それを文章にして、提出するんですよ。そこでいつも僕が意見するのは、選手のロッカーに、サウナと、ヒサロのマシンを置いてくれと。毎年言ってます。で、毎年却下なんです。で、でもじゃあそう。まず、サウナは、やっぱり、結局、まあ、野球とかで汗かくんですけど、また違うと。で、水風呂はせっかくできたので、水風呂できたんです。だからサウナをつけて水風呂入れば、もっと気持ちいいよと。で、例えばミスした選手がいたら、サウナに入って汗と出そうよと。で、ヒサロに関しては、僕これね、いつも言うんですけど、置いてあれば、絶対みんな入るんです。これ 100% です。100%。絶対入ります、みんな。やっぱね、その、ものの試しでもいいし、俺じゃあ、ちょっと、あるから20本入ってみようと思って。絶対みんな入ると思うんですよ。入ったら黒くなるじゃないですか。おい、ちょっといいんじゃねみたいな。これ絶対みんなね、リピーターが増えるはずなんです。だから僕は絶対1台置いてほしいんです。だってね、ヒサロに通って、30分3000円ぐらい毎回出すなら、球団に置いて、みんなで使おうよと。ね、松崎しげるも家にあるし。だったらリースして200万ぐらいで借りて、みんなで使おうよと。そういう意見をいつも却下ですね。あとはね、その、個人の意見としては、ロッカーのトイレの数が少ないと。台の方のね。4つしかないんですよ。でも4つだと、選手1軍、監督コーチ一緒のロッカーでね、一緒のとこ使うわけで、スタッフも。まあ、40人ぐらいいる中で、4つは少ないと。一回、ちょっとお願いしますとか言って言ったら監督が入ってたんで、そういうのがやっぱあるんで、やっぱね、ちょっと増やしてほしいと、もうちょっと。あとはね、まあ、いつも僕も契約更改とかね、シーズン中も言ってますけど、もっとファンサービスをね、そのシーズン中、僕が言いたいのはシーズン中のファンサービスじゃなくて、このオフの期間、11月、12月、1月に、もっとその、埼玉西武ライオンズだったら、地元の埼玉と所沢をもっとやろうと。幼稚園だとか、施設だとか、小学校とかにもっと行こうと。ね、その、やっぱり現役の選手がユニフォーム着て、行くことによって子供は絶対覚えると。それはすごい僕は思うんで、それはもうレギュラーとかね、二軍関係なく、現役である間は、それをやるようにしてくださいと僕は球団に言ったんですけど、やっぱそういうのがね、やっぱ少ないですね。まあそういうのもやっぱ大変なんでね、すぐできることじゃないんですけど、 やることによって、その子供も野球見たいと思って来てくれるかもしれないし、野球やるかもしれないし、サッカーに行くかもしれないし。うん、それはまあいろいろなんで、まあそういうやるっていう行動を起こすことが大切だと思うんで、まあもちろんそういうのがあった時は僕は率先して、みんなに声をかけてやらせたいと思いますし、そういうのは望んでることですね、常に。成田市ラジオネームオレイズムさん、背景平尾博様、部屋の中はどのようなレイアウトになっているんですか？警具。これいい質問ですね。実はですね、この私平尾博、こう見えて家の中には誰にも入れたくない派なんですよ。星野も入ったことないですね、この僕の第一マブダチの。本当ですか？はい。なんかね、潔癖とかそういうんじゃないんですけど、家の中を見られるのが嫌なんです。だから要は、なんていうかね、なんか、あ、こういうとこに平尾さん住んでんだ、みたいな。こう、観察されるの嫌なんですよね。やっぱね、家っていうのはやっぱ自分の、やっぱね、一つのこだわりなんで。だから、極力、どこのマンションに住んでるとかもバレたくないんです。僕、チームメイトには。だから、なるべくチームメイトが住んでる地区から離れたとこに住みます。今もそうです。だから僕、その今、地区には僕一人しかライオンズいませんし。多分そういうこと言ってから独身なんです。そういうの分かってるんですけど、後輩とか先輩とか友達とかはなるべく入れたくないです。トイレ貸してって、この間欲しいのも。まあ家の前までゴルフとかね、送ってもらったり迎えに来てもらった時は、先輩トイレ貸してください。まあその辺でして、みたいな。嫌なんですよ、なんかね。秘密主義者。平尾博士ということで。まあ間取りとか、は、普通の 2LDK に住んでんですけど、まあ、ちょっとね、なんか、変わった形なんですよ。リビングが。ちょっと台形みたいな。窓がちょっとでかくて、カーテンをね、ちょっとオーダーで買ったのがちょっとお金かかっちゃってね。ちょっと大変でしたね。カーテンは、ベージュです。ソファーもちょっと合わせて。で、オールフローリングなんで。
綺麗好きです。
綺麗好きです。絶対掃除はします。ちょくちょく。続きまして、荒川区、ラジオネーム、女神の友達。背景、平尾博士様。2010年、ホーム最終戦の代打で登場した時の歓声は、フィンガー5の大合唱で本当にすごかったですね。打席に入る時、聞こえてましたか？私は、ゾクゾクしてかなり鳥肌が立ったのですが、阪神時代に受けた甲子園球場の雰囲気や、浦和レッズの熱狂的な応援に慣れている平尾さんには、どうってことないのでしょうか？敬具。いや、もちろんね、僕、歓声はいつも、あの、皆さんが本当にありがたいことに、すごい、やっぱ声援をくれるんですよ。で、フィンガーファイブも歌ってくれますし、一緒に。それはもちろんすごい聞こえてます。だから、いい時は、わざと遅らせます。まあね、一つ、まあ、本当はこんなことあっちゃいけないんですけど、まあ、ファンの人たちが見てもらってて、まあ、僕のことを、わかりやすく言うと、気持ちが、この野郎って入ってない時は、打席入るの早いです、僕は。ネクストから。音楽とかも関係なくパッと入っちゃいます。そういう時は、ちょっとあんまり、ダメな時と思ってください。こいつ打てねえなと思ってください。ただ、いろいろ時間かけて周り見ながらゆっくり入った時は、気合入ってる時ですから。そう見てもらえれば、ファンの人も、ね、わかりやすいから、パッて出てきて、うわ、早いと思ったら、あ、こいつダメだ、みたいな。やる気ねえみたいな。そういう時は大概結果も伴わないんで。やっぱね、僕も人間なので、やっぱその辺がやっぱ野球選手でダメなところなんですけど、それは自分でも分かってるんですけど、やっぱどうしてもやっぱその波、気持ちの波が激しいので僕は、本当に見に来てくれてる人には失礼なんですけど。だから今年は、そういうのをなくします。頑張って。やっぱそのいっぱい来てくれてるファンの中で僕を見に来てくれてるっていう人もいるかもしれないので、その人たちのためにも、やっぱり頑張ってな、今年はやりたいと思うので、学園天国が2番ぐらいまで流してから入りたいと思います。1番ぐらいじゃもう出てこないようにして、裏で待機。でもね、やっぱね、またその阪神時とね、甲子園は雰囲気はまた甲子園の、この独特な雰囲気がやっぱあるんですよ。この地鳴りというかね。阪神のね、この応援は、その、キャーキャーの声援の応援じゃないんですよ。うわーというね、このね、下から来るようなね、重低音的なやっぱ応援なんですよ。だからそれはすごい、もちろん僕感じたし。で、浦和レッズはもう完全なもうサッカースタイルですよね。手拍子と声と、リズムよく。で、ライオンズのね、応援はね、やっぱね、 まあ、女性ファンが最近多いから、そういうのと、あとはもちろん声援とかもやってくれるんで、またその二チームと違ったね、歓声があるんで、まあその全部がもちろん僕にとってはすごい素晴らしいんで、すごいありがたいですよ、もちろん。皆さんの声ももちろん聞こえるし、やじる声も聞こえるし、中地っていうね、やっさーっていうこのね、女性たちのね、声もすごい聞こえてますから。ないね。チャラオはありますけどね。まあでももちろん聞こえてるんで、みんなもっとね、やっぱね、声と手拍子をやってくれれば、本当に僕の選手生命あと1年でも伸びると思います。よろしくお願いします。ところ雑誌、ラジオネーム、ユッスー様、背景平尾博士様、そんなにかっこいいのになぜ結婚しないんですか？来ましたね。なんだか平尾さんを見ていると、現役を続けている間は独身のままでいるような気がします。敬具。正解です。別に結婚したくないとかじゃないんですけど、過去に何回か結婚しようと思ったことありますよ、もちろん僕でも。でもそんなに多くはないですけど、2回ぐらい思いましたけど、やっぱりもう、言い訳じゃないけど、わかりやすく言ったら、もう今この年になって、残りの現役生活を考えたら、今自由な時間と自由なお金を削んなくてもいいやと。一人、現役の間は一人で、もう、好きに行きたいと。ここまで来たら。別にその、一人でいることが苦痛じゃないので、もちろん子供とか欲しいですしね、みんな、選手のね、子供とか見てると可愛いしね。子供好きですね。まあ、すぐ僕、子供、いろんな子供と仲良くなれますし。だから、じゃあ、そうですね。じゃ結婚します。2011年、そうですね。まあ、野球は置いといて、婚活にメインを置いて、じゃあ頑張ります。この、ユッスーさんの意見を尊重して。国分寺市、ラジオネーム、ボンボンブーケ様、背景平尾博士様、ぜひ戦場カメラマン渡辺陽一さんのモノマネをやってみてください。警具。これ難しいですね。これ私はみたいな人ですよね。戦場カメラマン渡辺陽一です。誰でもできんじゃないですか。別にゆっくりこもって喋ればいいわけでしょ。だからこのボンボンブーケさんも絶対やってるでしょ、これ家で。やっでからの俺に振りでしょ、これ。栗山君にもやらせました、これ。この方ボンボンブーゲさん、栗山もやったと。それで、次回は質問を変えて送っていただきたいと思います。はい、続きまして、青梅市、ラジオネーム山おばさん、背景平尾博士様、あなたがタイガースでプレーしていたことが遠い昔のように思います。今から8年前、ライオンズがぶっちぎりでリーグ優勝を果たした年に5時間を超えるゲームでサヨナラヒットを打ちましたよね。一塁ベースを回った後、思い切り体を反り返らせてガッツポーズをしていた姿が忘れられません。移籍直後に大怪我をしてさぞ苦しんだでしょうから、余計に喜びを爆発させているように思いました。あの時のような情熱的なパフォーマンスをする平尾さんをもう一度見てみたいです。ケイグ。これ近鉄ですね、相手が。多分門倉さん、ライト戦、覚えてます、私。そうですね、やっぱり怪我の後っていうことがあって、もちろん思い入れっていうかね、覚えてますね、鮮明に。あのような時の情熱的なパフォーマンスをする平尾さんをもう一度見たいと。そうですかね、どうですかね。日本シリーズの時も結構派手にガッツポーズしましたしね。だからまあ一つ言えることは、平尾さん年取ったということ。なんか、そういうことですね。やっぱ打って、もちろん嬉しいですけど、そこまでも恥ずかしいみたいな。やっぱね、どっか、恥ずかしい平尾さん最近思いますね。別にこういうトーク的なことはいけるんですけど、ジェスチャー的なものはもういいんじゃないみたいな。まあ、片岡くんというね、あの、生意気な。いい後輩がいるので、そっちにもう任してるんで。で、もちろんあの方もね、僕平尾さんの後行きますよって言ってくれてるんで、まあ、あっち方面は、まあ、あの方にお任せして、もう私はもうあとはトークで。やっぱね、もう年ですから、もう私も35ですから、 もういつまでもね、よっしゃ的なね、ことはね、もう、ちょっと本当に、もういいかなと。逆に打って、なんか、シュッとしてる方が、お、かっこいいみたいなね、もう都市的に。だそっちを、そっち方面行こうかなと思い出しまして、最近。だって今、コマネチとかできないでしょ、もうベースに。打ったの、コマネチみたいな。やったことはないけど、じゃあ、その、さよならとか、打った時はやっぱりやります、派手に。うん。まあでも、あ、そういうことじゃなくて、自分の気持ちのままに行きます。打って、嬉しかったら、大きくやるし。そうでもなかったら、抑えるし。でも僕が多分、出ていくときは、やっぱり大事な場面の第二球場だと思うので。だから、その辺に関し、第二球場ではやっぱりね、大きな感じはできないんでね。やっぱその辺はやっぱ、ドーム球場の、で、大きな仕事をしたときは、じゃあやりたいと思います。背景平尾博様、また機会があればやりたい？やるよ。最後に背景ライオンズファンのあなたへ、平尾博、いつまでもあなたの平尾博、独身でございます。埼玉西武ライオンズの平尾博でした。